こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様お変わりありませんか？尾崎和夫です。2020年もあと2週間余りで幕を閉じます。コロナの収束は来年に持ち越されそうですが、この1年を振り返りながら迎える新しい年への心備えをして過ごしたいと思います。
皆さんこんにちは、荒川よりこです。今年もいろいろな中を通されましたが、神様のお導きとお恵みのもとにあったことを心から感謝しています。毎月一度も欠かすことなくこの番組で皆様との交流をさせていただいたことを感謝しています。
さあ、それでは皆様からいただきましたお便り、今日も早速ご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。では、はじめに40年ぶりのお便りをいただいておりますので、ご紹介いたします。千葉県柏市の奥崎健三さんからのお便りです。今回は40年ぶりの受信報告書をお送りします。前回報告書をお送りしたのは中学2年生。当時はベリカード目当てで、マリンバの調べはよーく覚えています。ラジオからフェーディングを伴って聞こえる音楽がとても心地よく、スリルさえ感じたものです。で、今回壊れていたラジオ、ソニーの ICF6700J、このラジオを修復できたので、そのテストも兼ねての受信でした。私が住んでいる場所は 13MHz から 15MHz のあたりは人工的なノイズがひどくて放送が聞きにくい時もありますが、今回は状態が良くて HCJB の雰囲気をたっぷりと楽しむことができました。これから毎週放送を聞きたいと思っています。
北海道札幌市の佐々木豊さんも、なんと45年ぶりのお便りをくださっています。中学生時代に住んでいた田舎で遠い南米に思いを馳せながら HCJB を受信していました。今では定年も近くなって時間に余裕ができてきたので、偶然壊れていた BCL ラジオを修理することができたため、アンテナを設置したところ海外放送が受信できるようになり、再び BCL を始めることにしました。45年前と少しも変わりのない声をキャッチすることができ、とても懐かしく感激しています。一方で、17歳のリスナーの方からも初めてのお便りが届いていますので、お読みしましょう。私は東京都町田市に住む土屋匠です。子供の頃に日曜学校に行ってましたが、聖書といえば何回なんだろうと先入観を持っていました。でも番組では分かりやすく解説してくださったので、とてもよく理解することができました。土屋さんは高校生ですね。この後大学に進まれると思いますが、これからも続けてください。 静岡県静岡市の中島則弘さんは、ズームミーティングで最年少の陽丸さんのお話を聞き、自分も11歳の時にソニーの AM ポケットラジオで初めて海外放送を聞いたことを思い出しました。当時、夜の11時頃に、夜は友達という番組を聞こうとしたら、偶然モスクワ放送を受信したのです。海外からの電波で音楽やおしゃべりを聞くことに魅せられて、BCL が好きになりました。それから、短波ラジオを購入して、HCJB をはじめ、海外の日本語放送を聞くようになっていったのです。これからも BCL を続けます。愛知県名古屋市の小倉慎太郎さんも、放送を聞いて BCL を始めた頃を思い出しました。中学1年から始めて、今まで続いています。今回のレポートは5年ぶりに報告しました。コロナ禍の中、家にいることが多くなり、レポートしました。新潟県新潟市の鈴木正史さんは、小学校2年生のリスナーのお便りに対して、ザーザー聞こえるのは、短波放送の心臓の音なのですね、という尾崎先生の言葉に感動しました。ザーザーと雑音の中から聞こえてきたアンデスの声を初めて聞いた時の感動、同じような感動を現代の小学生、中学生が体験していることにびっくりですね。今後ともザーザーという心臓の音とともに短波放送を楽しんでいきたいと思います。
宮城県仙台市の秋葉博之さんからのお便りです。最近は小学生リスナーからのお便りが寄せられ、短波愛好家の者としては嬉しく思います。これで裾野が広がりますね。今の中高年リスナーも BCL ブームだった頃は小中学生でした。BCL を通して子供の頃に海外との接点を持てたことが、社会人になってから国際的な視野に立つことができる、また海外とのビジネスで活躍することができるようになったのだと思います。若いリスナーがさらに増えることを期待しております。岡山県岡山市の上村明夫さんも、若い方のお便り大変嬉しく聞きました。マリンバの調べは私も毎回楽しみにしています。懐かしい声を聞くことができるので嬉しいです。また、ズームでの HCJB リスナーの集い、これも興味深く聞いております。次回のリスナーの集いの放送が楽しみです。埼玉県越谷市の小林哲郎さんからのお便りです。小学生リスナーの方からの受信報告が紹介されましたが、若い人たちが HCJB 日本語放送を楽しんできているのは大変嬉しいことです。太陽黒点数が底をつき、わずかに上昇し始めました。今日も大変良好な受信でした。
ここからは、8月から月1回の土曜日の正午から、HCJB リスナーの集いを Zoom によるオンライン形式で実験的に行ってきましたが、お互いに初めての経験なので戸惑いも多い中で、リスナーの皆様からいただいたご感想をこの後読ませていただきます。まず、兵庫県西宮市の金沢恵美さんからのお便りです。先日はせっかくの Zoom ミーティングなのに、パソコンの調子が良くなかったため、画像が固まり気味になってしまいましたが、リスナーの皆様のお顔やお声はしっかり届いていて、最後に一緒に歌ったりして楽しかったです。あっという間でしたが、心温まる大切な思い出となりました。神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りをご紹介いたします。コロナ禍で毎年の日本訪問が中止となり、 リスナーの集いができませんで終わりではなくて、今回の企画はすごいと感じました。今情報手段も様々進化しています。 Zoom で HJB リスナーをつなぐミーティングが実現できました。パソコンのディスプレイでは画像も音声も良好でも、きちんと相手に届いているのかは不安で、聞こえますか、見えますかの思いでしたが、映像がリアルタイムで皆さんと交換できることがよくわかりました。東京都狛江市の小島敦夫さんもズームミーティングを喜んでくださいました。 COVID-19 は在宅勤務やテレワークのように人の働き方を大きく変えるきっかけともなりましたが、 HJB リスナーの集いもズームによるオンラインで行われるようになったのには驚きました。長所と短所があるとは思いますが、今日のように地方在住の小学6年生でも気軽にミーティングに参加できるというのは大きなメリットですね。本人の大きくなったらもっと電波のことやその役割について勉強したいというコメントには頼もしさを感じました。次は宮城県仙台市の白石真一さんのお便りです。 Zoom によるインタビューは各人の個性があってとても良い企画ですね。電話インタビューやお便りとは違い、顔を出しながらの対談だからなのでしょう。ラジオを聞いている立場では雰囲気まではわかりませんが、尾崎さんの声が違って聞こえるから不思議です。できれば毎月とは言いませんが、2ヶ月ごとぐらいにやってほしいです。
そして島根県出雲市の小川達也さんも、10月のズームミーティングを楽しく聞きました。ベテラン DXer から小学生リスナーまで、幅広い HCJB リスナーの皆さんのお話を聞くことができました。この時間にお声を聞かせていただく荒川先生、荒川先生も登場されて、より親近感を感じさせていただきました。次のミーティングも楽しみにしています。岡山県津山市の前田明夫さんからもお便りが届いております。コロナ禍でのズームミーティングということで、リスナーの集いが遠隔地でも一堂に会するメリットはあるという反面、ネット環境のない私のようなものは参加できないので、ただただ羨ましい限りです。ネットの普及でアナログ短波ラジオの世界でもオンライン化が進むのは時代の流れで仕方のないことではありますが、ネット環境が整って日本全国どこでも利用できるように、インフラ整備の方も早急に進めてほしいと思っています。愛媛県今治市の豊里隆さんからのお便りです。Zoom でのオンラインミーティングで、東京町田市の細川康文さんが次々と資格試験に挑戦して頑張っておられる様子を知らされました。実は私自身も58歳なので、そろそろ退職になることを考えると、第二の人生というか再就職を考えなくてはなりません。そのため第一級無線通信士技術士の免許を生かして、また放送大学の情報科を専攻していること、そうしたものを生かしながら、将来は大学の講師かまたは専門学校の講師になって、これまでの経験を踏まえて後輩への指導をしたいと思い始めているところです。その通りですね、豊里さん。自分の合った道を見つけて進むことが大事だと思います。宇宙飛行士の毛利守さん、 SJB のスタジオから、インタビューさせていただいて、皆さんへのメッセージがありました。それは、人生はチャレンジなり、こういうエールを送ってくださっています。 さらなる目標を掲げて進んでください。岡山県岡山市の竹野匠さん、フライの旅ズームミーティング第3回で小学生の陽丸さんが参加され、大変素晴らしいことだと思いましたというお便りをくださいました。皆さんのお話を聞きながら、1970年代から1980年代の電子立国日本の Made in Japan のラジオが勢ぞろいしていた時代を思い出しました。あの頃の製品は本当によくできてしっかりと作られていたものだったと思います。懐かしいソニーのスカイセンサー5800を私も愛用していたのですが、実家を離れている間に処分されてしまいました。まあ、大変残念に思っております。またどこかで手に入れることができるといいなと思って、ネットオークションなどを見て探しているところです。どなたか見つけて教えてくださるといいですね。
マリンバの調べを聞かれての感想が今月も多く寄せられていますので、ここで読ませていただきます。福島県郡山市の高橋豊さんのお便りです。マリンバの調べを楽しく聞かせていただきました。普段オーケストラで演奏される歌劇の名曲をマリンバとピアノのみにて表現された音楽を初めて聞きましたが、とても味わい深く、曲のメロディーラインがはっきりと感じられますね。演奏された2曲とも聞き覚えのある音楽でしたので、より一層親しみがありました。後半の希望の言葉も感慨深く聞かせていただきました。ここ最近、著名人の自死に関する悲しい報道がされています。とても残念で悲しいことです。肉体的に満足であるが、なぜ自ら命を絶つのか。人間は肉体だけでなく、精神的、霊的な命の存在を無視して生き続けることができないから、という言葉に、その答えの一端を垣間見た感じがしました。心の満足は最も重要なもので、イエスが、私が命のパンであるという言葉の意味が少し理解できたように感じています。群馬県太田市の岡田博之さんは次のようにお便りをくださいました。マリンバの調べでは、ヴェルディの聞き覚えのある曲ということで楽しく拝聴しました。いつもながら、寺院翔さんの技術の高さに驚かされます。神奈川県相模原市の内田勝久さんは、放送のご感想とともにご質問も寄せてくださいました。マリンバの調べでは、ヴェルディの代表的な歌劇の曲でした。私の好きな曲の一つで、勝利の歌と習いましたが、大凱旋行進曲と紹介されてました。マリンバでの演奏を聞くと、新鮮な感じがしました。また、希望の言葉では、新約聖書の中から、人生を力強く生き抜くための指針となる言葉を優しく解説していただけるので、心の深いところに残る言葉になっています。ところで、HCJB 日本語放送のベリカードについてお聞きしたいと思います。毎月デザインが変わるので、私は欠かさず毎月受信報告書を送っています。デザインは一体誰がされているのでしょうか？また、テーマはどのように決めておられるのでしょうか？
そうですね。それでは、ここでベリカード作成の舞台裏をご披露しましょう。原案は私個人が編み出します。月々の季節、そして番組のテーマ、また出来事などを頭に思い浮かべながら、最後はグラフィックデザイナーの娘に仕上げの方は任せております。HCJB が年間シリーズでベリカードを発行していた頃は、日本語部とドイツ語部が中心になって案を練っておりました。まあ、アイデアを出し合っていろいろと議論沸騰しながらですね、 じゃあ今年はこれでするというふうに決めていたんですが、ドイツ語部とそれから日本語部が一番リスナーからのリスポンスが多いわけですね。ですからアメリカードの方は任されておりました。絵柄の方はエクアドルの民族文化そして産物そういったものをあらゆる角度から紹介したりですね、また ACJB の歴史に基づいたカードを発行したり、日本語部のもちろん記念になるようなカードも発行しましたが、アンデスの雪山、また首都キトーの街の俯瞰写真、これをジグソーパズルように分けてですね、そして発行したこともあります。これを全部集めて、きれいに額に入れて飾っていらっしゃる方もいらっしゃいます。さて、続いて、千葉県松戸市の村田慶太郎さんからの お便りです。BCL の活動を再開されたというお便りです。かつて1986年にアンデスの恋の番組で私の手紙が紹介され、ベリカードもいただいております。オーストラリアから送信されていることを知って早速受信を試み、朝の放送を聞きながらこのレポートを書いております。この頃は近所の教会へ通っていますが、コロナの影響でしばらく日曜日の礼拝ができませんでしたが、今は再開しました。しかし今年のクリスマスは教会での盛大な祝会は無理のようです。一刻も早くコロナの沈静化を願っているところです。長崎県佐世保市の浦上忠さんは、番組を聞くのが私は目覚まし時計の代わりになっています。オーストラリアからは旅行に受信できています。コロナで旅行などは控えているので、その代わりに時間があるので毎週土日には欠かさず聞いています。朝の放送が始まる時間は私の起床タイムになっていますということです。村上さんは目覚まし時計で HCJB 4号放送を聞いておられます。千葉県千葉市の富田俊明さんは、南太平洋のパラオ共和国に出張でおられますが、パラオ共和国での受信状態は良好とのことです。11月初旬まで当分の間、パラオ共和国から出国できるフライトはないので、現地に留まっています。このような中での日本語放送は特別でしょうね。今回もマリンバの調べ、希望の言葉を聞くことで心の支えになりましたというお便りをくださっています。富田さん、この時期に海外におられて大変でしょうけれども、この番組を聞いておられるリスナーの皆さんも一緒に富田さんのことを心配しておられますので、どうか頑張っていただきたいと思います。さあ、それではこの時間にお便りをお読みできなかった方々のお名前をご紹介させていただきましょう。
まず北海道からです。北海道、渡辺剛さん、高橋義弘さん、武井明さん、安倍誠さん、福島県、陽丸康介さん、新潟県、金子博さん、新田健二さん、石川県、茶木直之さん、安本大輝さん、浅田睦彦さん、群馬県小林茂彦さん、長野県小林秀幸さん、高藤秀幸さん、千葉県松永のぞみさん、須藤美希夫さん、根本博之さん、尾身秀樹さん、埼玉県岩佐和彦さん、小峰実さん、東京都、細川康文さん、細谷正夫さん、佐伯義則さん、鈴木敏弘さん、宮城浩二さん、神奈川県、大竹敏道さん、水内正弘さん、加藤信也さん、小野沢栄さん、 金子義弘さん、川瀬和久さん、及川和明さん、関本勝さん、静岡県富山義弘さん、愛知県吉江国久さん、鈴木秀夫さん、岐阜県幅広樹さん。
続いて三重県です。尾崎悟さん、三中博明さん、浅野義孝さん、川添光則さん、大阪柏木正雄さん、小原美希夫さん、京都長野正和さん、奈良県田中陽一郎さん、松井博之さん、榎本誠一さん、山崎文久さん、山岡弘明さん、兵庫県矢倉哲也さん、広島県三宅秀光さん、恩塚明さん、愛媛県近藤新平さん、加藤元和さん、香川県亀原達也さん、宇治部照彦さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、木下博道さん、岡村文人さん、佐々木照彦さん、長崎県古川隼人さん。
なお今月もロシア浦雲出市のイゴール・コルケさんからレポートをいただいています。また中国上海市からは安田義雄さんからもレポートが届くなど、やはり短波放送はグローバルですね。感謝です。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。今月のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。